ジャストフォアユーマンデースペシャル。皆さんこんばんは。関西経済を熱くする魂のメッセンジャー谷敦です。
ナビゲーターの西崎美智です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は中小企業のサポーター谷敦先生がファイナンシャルコンサルタントの立場から関西経済を熱くしてくれる経営者をお招きして熱く語っていただく番組です。
景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。
そのお宝を発信していくのが谷敦のジャストフォアユーマンデースペシャル。毎回スペシャルなゲストをお迎えし、リスナーの皆様に元気を発信いたします。
ラジオの前のあなたへ、ジャストフォアユ
ー。カリスマコンサルタントの谷敦はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方。ジャストフォアユーのコーポレートマーク、ブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷敦が、今までにない新鮮な視点から毎回スペシャルのゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。ジャストフォアユーのネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、ジャストフォアユーマンデースペシャル、あなたにジャストフィット。
タニアツの燃えろ関西中小企業のコーナー。こんばんは、谷敦です。
ナビゲーターの西崎美智です。谷敦先生の燃えろ関西中小企業のコーナーでは、ラジオ関西のリスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアとガッツあふれる社長の生の声をお届けします。それでは今日の素敵なゲストは、神戸市中央区元町からお越しいただきました。ついこの間10月16日には東加古川に大型店の加古川店をオープンしたばかりの、本当に伸びゆく会社、株式会社通期代表取締役、通期博之さんです。
今日は通期社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵です ね、
ありがとうございます。
これラジオ残念ですね。
本当ですね。通期社長なんですが、従業員の幸福を大切に考え、主として繊維産業を通して社員全員が心地よい眠り、いい眠りを感じていただける寝具をご提供することに誇りを感じて、顧客の皆様に満足していただけるよう最善を尽くしていらっしゃる会社の取り組みをぜひ語っていただきたいと思います。それでは谷先生、よろしくお願いします。
さて、早速いろいろ通期社長にご質問していきたいんですけれども、株式会社通期とはどういう会社ですか。
まあ、私は祖父から2年前に引き継ぎまして、まあ、寝具を中心にですね、まあ、ずっとやっておりまして、
はい、
まあ、今でもこの寝具を、まあ、愚直ながら、小売りをずっと続けております。
はい、寝具って言いますとお布団中心で。
そうです、そうです。
いいんですか。まあ、こたつ布団とか、
はい、
これからちょっと寒くなるんですけど、今は羽毛布団なんか主流でしょうか。
そうですね、羽毛布団や毛布、こういったものを主力にですね、
うん、
まあ、営業を続けております。
と言いますと、お店を中心に店売りで展開されているということなんですか。
はい、まあ、当社はもう一切インターネットは、現在は、やっておりませんで、
う
ん、全て店頭販売です。
珍しいですよね。ですごい興味あるんですけど、うん、まあ、ここに来ていただく社長っていうのは、はい、大体まあ成功していらっしゃるというか、はい、今でも非常に高い売り上げと、
はい、
それから素晴らしい維持されている利益をやはり保っていらっしゃる企業に来ていただいて、
はい、
まあ、サクセスストーリー、
うん、
その中に素晴らしいヒントが経営の隠されているんじゃないかということで、 その秘密をちょっと語っていただく、
はい、
ということで来ていただいているんですけれども、はい、そんな素晴らしい通期さんなんですけれども、まあ、布団を、まあ、お店で売るということを中心にやっていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
はい、でその中でちょっといろいろこうお布団を買う場所っていうのも変わってきていると思うんですけれども、うん、社長、その辺についての、まあ、社長の思いっていうのは、なぜその店売りにこだわられて、その通信販売やめられたっていうところを教えていただきたいんですけれども、
はい、まあ、うちとしてはですね、うん、やはり、まあ、商品かなりの量を 量と種類をですね、はい、持っておるもんですから、まあ、お客様もやはりまだ布団っていうのは毎日使ってて分かっているようで分かっていらっしゃらない部分もある、まあ、そういった時に我々がですね、なんとか最適な、商品をお選びいただくお手伝いができればと思い、まあ、これで今も大型店に非常にこだわっております。
プロフェッショナルの技ですね。
コンサルティング、
もちろんです。
もうなんていうか寝る布団のコンサルタントがお店にいらっしゃる、みたいなイメージですか。
そうですね、やっぱり、まあ、いろんなお悩み、まあ、またご希望を、ね、持ってご来店されるお客様がたくさんいらっしゃいますので、なんとかそれらを一つ一つをですねクリアできるお店でありたいと、そういう思いで、現在も営業を続けております。
やっぱり対応力があるのがね、やっぱ強みでしょうね。
人をやっぱりね、ちょっと聞くと、これどうなのとか、ね、まあ、いろいろ素敵な商品を置いてらっしゃる、枕にしてもこだわったものを置いてらっしゃったりとか、羽毛布団についてもですね、非常に幅広く取り揃えてらっしゃるっていうことで、やはりそこで教えていただく人がついていただくっていうと、すごくいいように思うんですけれども、まあ、私ども素人なんで、場所はいる、人件費はかかる、それで、まあ、今時代としては逆行しているように思うんですけれども、そうです
ね、まあ、異業種さんと比べますとですね、まあ、面積の割にですね売上高も低い、また人件費もですね非常に当然接客販売をメインですので、まあ、どうしてもかかりやすい体質もあります、はいはいはい、ただ、まあ、その中でですね、まあ、いかに利益を出していくか、まあ、これはもう企業にとって当然避けて通れない道ですので、
いやいや、もう素晴らしくね、この時代に利益は出していらっしゃるので ね、まあ、ここに来てお話をお伺いして、その成功の秘訣をお伺いしているんですけれども、まだまだ謎解けないですよね。
本当ですね、なぜっていうそこのところがやっぱり経営者の方に興味を持っていただける場所ですね。
そうですよね、そこに迫っていきたいと思うんですけれども、つゆきの強みって言いますと、まあ、今お伺いしたようにすぐ行ける、触れる、まあ、人に教えていただける、布団のコンサルティングしていただけるというところですよね。
そうですね、
そこをでもすごく、つゆきさんがその経営にこだわられて一番力入れてらっしゃるところっていうのは、何かあるんですか。
ま
あ、
当然我々の場合はですね、お客様が来られたら必ずと言っていいほど、当社の従業員が接客販売に使わせていただきますので、そうなりますとですね、まあ、当社にとっては当然商品という顔を持ってますけれども、もう一つですね、会社の顔は従業員となります、
接客販売ならではですね。
そうです。ですから、この従業員がですね、いかにこうお客様を当店であり、その従業員一人一人のファンを作っていくか、ここが一番ポイントになる業種ですね。
すごいですね、従業員のファン、
心の時代ですもんね。
もうその辺はね、コンサルタントの谷社長、谷先生の感覚と一緒ですね。やっぱりこう顧客の方に細かいアドバイスをして、その方のニーズに応えるっていうところにね、ポイントを置いてらっしゃる、同じ考え方ですね。
そうですよね、ありがとうございます。これネットとかロボットにはできない、
そこですよね。
そうですね、
そこですよね。
だから当社は実は2年前にインターネットは撤退をしたんですけれども、その時にやはりそういった思いというか、この商品をこの方に使っていただきたいという思いを、やっぱり従業員側から発信するのは非常に困難でしたので、まあ、それもあってですね、まあ、我々の本来得意とする、やり方をですね、インターネットではできないと判断しましたので、それでも撤退を決定いたしました。
そのまま経営方針を、出してらっしゃいますよね。従業員の幸福の増進、それを、テーマに考えてらっしゃるというお話でしたけど、
と言いますと、やはり従業員のマンパワーでお布団をこうやはりこう分かっていただいて、従業員のファンになっていただくっていう、まあ、従来の営業スタイルっていうところですけれども、一人一人の声になりますと意識が、やはり重要になってくると思うんです。
そうですね、
西崎さん、そこって非常に難しいですよね。
教えるというか、みんなが同じ気持ちになる、
一人一人の意識で、そこに、まあ、お金だけが頑張る要素ではないかと思うんですね。その辺の教育をどのようにして、その一人一人の社員の意識を上げるということに関して、力を入れていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、当社が一番まず気をつけていることは、とにかく従業員に対しては全てオープンにする。それは我々が使う、まあ、経営者層が使う経費であったりも含めて、そして自分たちが、まあ、各店の店長たちがどのような経費を使ったかが全て目にとって、取れるように、していることを気をつけてます。
すごいですね。
ということは、誰々さんがいくら売ったっていうことも、まあ、もちろん開示
する。いや、売上までは個人別には出しませんね。
だから
店長レベルには月次の損益計算書までは全て開示しております。
でも売らなきゃいけないっていう気持ちに本人がなる感覚が大事だっていうのを先般お伺いしたんですけれども、はいはい、その辺は、まあ、横にいる人を敵じゃなく売らなきゃいけないっていう風な気持ちにさせる、
はい、
一番のそのポイントっていうのはどんなことだと思われ
ますか？やはり自分が属している店舗の数字が全てオープンになっている。これによってですね、やはり我々はチームなんだと、店舗自体がチームである。
そして
その先には当然店舗の集合したものが我々の会社ですので、うんうん、当然会社がチームである。その中でじゃあより良くしていくにはどうしたらいいかという話を出していくためにはノルマをかけたりとか、
これ大事ですよね、一つの店でね、
う
ん、
そうです、
お隣の人よりも私がみたいになったら、
そうです、
これまたね、
だからまあ当社はまあ目標設定はしますけれども、うん、一切ノルマという考え方は一切させませんし、
すごいですね、
は
い、
素晴らしい、
ね、なんか営業成績ノルマノルマってね、うん、こうお尻を叩く会社が多い中で聞いていただきたい一つのポイントですね、う
ん、素晴らしいですよね、はい、私あの元町店ね、はい、こっそりちょっと、うん、あの行かせていただいたんですけれども、素晴らしい店員さん、
はい、
あのなんていうのかな、こうすごくなんていうか売りにかかってきはるっていうことは絶対ないんですよ。
あ
でもあのすごくにこやかに親切に対応していただいたので、うん、あ社長の思いが息づいてらっしゃるなと思ったんですけれども、
私昔あの加古川店の大型店ではないですけど尼崎店大好きでしたよ。すごい庶民的で皆さん親しみやすかったですからね。
じゃあ今からこたつ布団がいるとか言ったら、こう通気ね、うん、お近くにね、うん、あるところ行っていただいたらいいですよね。
いいですね。
あの今10店舗ぐらいあるんですかね。
そうですそうです、
はい。ちょっとどことどこにあるか言っていただいていいですか。
はい、今では神戸の中央区の元町ですね。うん、あと神戸西区、
うん、
そして伊丹、
うん、
で加古川、
はい、
姫路に市内2店舗。
はい、
そして岡山県の岡山市と倉敷市、
はい、
そして徳島は小さいながら、まあ、我々の創業の地なので、
はい、
小さい店が今もあります。
じゃあ詳しくはネットで何と言ったらいいでしょうか。
ネットで
何て叩けばそこの場所が結構わかる。
布団のつゆきで当社のホームページが見られると思いますので、
そこ見たら、はい、あすぐ布団見たいなと思ったらその場所を確認していただいて、
はい、地図の方も載っております
。だいたいロードサイドにあるわけですよね。
そうですね、今は6割がロードサイド、うん、まだ商店街のお店も若干
今は尼崎はなくなっちゃったんですね。
尼崎が痛みに移転したんです
よ。なるほどね、
なんかね、
でも私今は尼崎に行かない、元町店に行きますから
。ありがとうございます。
これ季節的にすごく良くないです。
今からね、こたつ布団もいるし、
こたつ布団もいるし、で羽毛布団もそろそろもうちょっと皆さん ね買い替えようかっていう時に、
羽毛布団のね、うん、良さっていうのは使ってみないとわからない
です。手で見て触れる布団屋さんこの頃ないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、それとやっぱりね、あの我々の場合も羽毛布団なんかでしたらね、うん、まあお店に来ていただきさえすれば、はい、当然あの実際かけ心地、実際にかけていただくことも
ありました、ありました、寝るところ、
うん、そうなんですよ、うん、
そこでかけてもらえるんですか。いやすごい、
寝なかったんですか。
寝なかったです。寝るところとか枕のなんか試すとかあるわって思ってたん
です。なるほどなるほど、
まあ、少しでもね、あのね、お休みになられる時の感覚でお試しいただきたいというのがありまして、
素晴らしいですよね、
は
い、
やっぱりそれはあのお客様のね、うん、気持ちを考えての接客のそのものですね、
う
ん、
そうですよね、はい、本当にこう今競合店がないっていうところが、ね、あの露木の強みやっておっしゃってたんですよね。本当ですよね、
うん、
よ
く考えたら。そこでやっぱり元気をね、こうやって、うん、もう社長のエネルギーを感じますけど、うん、お二人共通の元気さをいただいて
そうですよ、ね、しかもすごく頭も良くていらっしゃって、早稲田大学出身で、
はい、
理系で頭がね、やっぱりこう数字のことっていうと
う、ね、
素晴らしい
ね、
もう経営ね強いですよね、うん、こういう方が経営者でいらっしゃ
いますとね、やっぱりあれですね、うん、大正ね10年の1月からね、 おじい様が作られてから、
はい、
それをお孫さんに譲ろうという、そのやっぱりひろゆきさんにかける思いがそこにあるんでしょうね。
おじいちゃまがこう見染められたんでしょうね、うん、
でもおじいちゃんの力も強いでしょうから、ここからは若手社長の力を
社長の時代ですよね。
どんどんそうですね、何とか私の力量を発揮して、何とか従業員とともにですね、やはりこの企業が今後も永続的にですね、まあ、成長していけるように、まあ、今後も頑張りたいと思います。
そうですね、そこであのもう本当にね、あっという間の時間なんですけど、鈴木、うん、社長の方からリスナーの皆さんに熱いメッセージを語っていただきたい、
はい、まあ、当社としてはですね、今、こういう布団というものがですね、うん、まあ、どちらかといえば社用産業になっている、
うん、
まあ、そんな中でですね、まあ、我々専門店布団屋さんという存在がですね、あらゆる人に知っていただきたいという思いを強く持ってまして、うん、なんとかですね、これ兵庫県下、そして、今後は 県外にもですね積極的に出展して、そして多くの皆様に、まあ、我々のファンになっていただけるようにですね、はい、今後も商品そして従業員、はい、この2つ2本柱でですね頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
もう熱いメッセージでした ね、 もう性格も美男子でいらっしゃるし、はい、うん、ね、うん、布団のつゆきに美男子の経営者がいらっしゃって、はい、お店の方はみんなこうあれですよね、ファン作りに燃えていらっしゃるので、はい、いい性格の方ばかりなんでしょうね。
もちろんです。
もう会いに行きたいね、シ
ャイさんね、はい、
ね、やっぱりこう皆さんがこう気なくにね、うん、こうあの足運んでくださって、うん、本当にもう会員さんのね、はい、感覚で、うん、あの通勤のファンが増える ね、 ね、そういう形に社長のお人柄が出てますよ。
いやいやいや、まだまだね、これからもう本当従業員助けてもらいながらね頑張っていかなきゃいけない
ですから。でもね、従業員の教育をね本当にあの泊まり込みでされたりとかっていう意気込みがある会社で、うん、そこからねこうエネルギーを皆さんが共有してるんだなっていうのを感じますよ ね、
そうです
よ
ね。で頑張ったら頑張っただけ従業員さんにもやっぱりやりがいのあるような給与システムも取ってらっしゃるみたいですし、うん、そこにも何かやはりもう昔の良さっていうのも、残しながら、はい、今からまたあの露木社長の力量が新しい風を、うん、あの巻き込まれて、うん、そしてその古いのと新しいとの融合でこれから発展していくような、
そうですね、
ね、兆しが、
その発展のね兆しの第一歩を、うん、あのこの間のね加古川店、はい、10月16日ね、はい、あの大型店舗をこれから展開されてい
かれる
ということで、その辺のねあの立地条件を探したりとかするノウハウはさすがあのその辺理工学部ですよ。
もう布団といえば露木行こうかみたいなね、布団界のユニクロ
いやー本当そうなれるよね、どんどん頑張っていきたいです。
なれるような気がしますよね。
ありがとうございます。
布団業界のプリンスはどこにいたんですか。王子様、王子様
ね、王子様みたいな。
そうそうですね、
はい、YouTube で見ていただきたいですよね。本当にすごい容姿端麗でいらっしゃって、はい、ね、楽しみな会場ですよね。でまあなんかこの間私寄せていた時言ったんですけれども、はい、すごい高いね、はい、あの高級品の羽毛も置いてらっしゃるんですよ、はい、だからそんなん買う時やっぱり触ってみたいじゃないですか。
そうですね、
そういうのも即見れる、触れる、かけて、うん、試せるっていうとこ強みですよね、う
ん、はい、やっぱりまあ触ってみないとね、うん、お布団ってわからないもんですから、
わからないですよね、はい、なんでしたかね、53万ぐらいの羽毛布団置いてらっしゃるんですよね、
はい、うちは店によっては150万円の商品まで置いております。
あ、そうなんですか、
は
い、素晴らしい、
本当にすごいですね、
これ興味ありますよ、はい、どんな羽毛やみたいな話ですよね。
ぜひあの店舗の方に皆さん足を運んでいただきたいと、はい、でも1万円も置いてます、
はい、ありがとうございます。
本当に今日は社長ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日のゲストは株式会社露木代表取締役社長露木宏之さんでした。タリアツのマイロ関西中小企業のコーナーでした。
タリアツのジャストフォアユーマンデースペシャル、
株式会社ジャストフォアユーは企業が発展していくことを財務面でサポートすることが使命です。今までにない斬新な視点からコンサルティングに努めています。企業の立場に立って共に考え、カウンセリングを通じて問題点課題点を解決するアドバイスをしています。企業の立場に立ってアフターフォローはもちろん、ジャストフォアユーネットワークを使って企業の立場や全体を見通したアドバイスをさせていただきます。ジャストフォアユーはいつも企業の隣にいます。
熱血関西中小企業サポーターズのコーナー、タニアツの熱血関西中小企業サポーターズのコーナーです。
このコーナーはタニアツ先生の幅広いネットワークの中から先生の選ばれた一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして、ファイナンシャルプランナーの立場から社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。今日のプロフェッショナルサポーターのご紹介をさせていただきます。税理士法人日の神総合事務所税理士の日の神達也先生です。日の神先生は税理士会のガネーシャと呼ばれていらっしゃって夢を叶える素敵な貴公子でいらっしゃいますので、谷先生との、ね、やり取りを楽しみにしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
夢を叶える、社長の夢を叶えるガネーシャ先生、はい、うん、はい、日の神先生こんばんは。
こんばんは。
今日はどのようなアドバイスをいただけるのでしょうか。
そうですね、あのうちの事務所では、モットーとしまして、はい、黒字経営ということで、うんうん、基本的にはもう赤字決算には反応つきませんよと、
厳しい
いうような、ね、スタイルで、 まあ、お客さんと、接しております、はい、まあ、その中で、まあ、いろんなサービスを提供させていただくんですけれども、はい、本当に今はもう、中小企業の皆さんはもう悩みだらけというか、
そうですよね、
もう売り上げを上げたい、経費は下げたい、まあ、事業承継はしたい、借り入れを減らしたい、もういろんな悩みだらけで、
まあ、そうですよね、
まあ、それに孤軍奮闘しているところです。
そうですか、はい、やはりね、税理士事務所さんのお仕事といえば、はい、やっぱりいろんなサービス内容というのは本当に私もね、本当に100人近い税理士先生とお付き合いがあって、はい、うん、もうバラバラなんですよね、うん、まあ、顧問料は大体というような線はありますけれども、先生バラバラですよね。
バラバラですね。
本当に、まあ、どこまでサービスされるのかっていうのは、はい、その事務所さんによって様々ですよね、はい、
そうですね。
先ほどその黒字にするって、まあ、一言でおっしゃったんですけれども、はい、例えばその誰でもまあ黒字にしたいわけなんですけれども、はい、実績として先生の事務所と一般のその欠損、日本の国の欠損法人とどれぐらいの率の差が実際には終わりになるんですか。先生の事務所の、会社の社長さんというか会社の黒字のパーセンテージと、はい、まあ、全国の平均 の、はい、黒字の会社の比率ですよね。ちょっと教えていただきたい、
まあ、全国的に欠損法人は7割というふうに言われてますけ
れども、そうですよね、
国税庁で発表されてますんで、
はい、
まあ、去年から今年にかけてはまだ公表されてませんけれども、うんうん、多分7割は超えてるんじゃないかなと思いますね。
そうでしょうね。
もうこれはもうずっと何年も変わってないんですね。で、まあ、それでは、まあ、いけないということで、まあ、うちでは黒字申告にして、まあ、税金を払いなさいということではなくて、やっぱり黒字じゃないと企業は生き残れないので、
そういう
意味では、まあ、今は 90% を超える黒字率で、まあ、お客さん皆さん頑張っていただいているところですね。
素晴らしいですよね。だからやはりそのついていただくその税理士先生によってやっぱり会社の行く先っていうのはやっぱり変わってくると言っても過言じゃない。
そうですね。
ですよね。
まあ、そこは、言う言わないで全然違うと思うんですね。
そうですね。
先生そういうことを、まあ、他は言わないですけれども、他の先生は言わないけども先生はそういうことを言うねんなと、まあ、いうことをよく言われますね。
あ、そうですか、もう素晴らしい。人数もたくさん、はい、今何人ぐらいスタッフさんいらっしゃるんでしょうか。
まあ、20人前後で、まあ、
すごいですよね。でそこでなんか結構社労士の先生も中にいらっしゃって、うん、はい、まあ、サービスの分野として社労、社会保険のこととか、
そうですね、
まあ、そういうことを、
まあ、人事労務関係も、まあ、含めてさせていただいてますね。
で私もちょっとブレーンの一人で加えさせていただいて、はい、まあ、生命保険なんかのコンサルを、はい、まあ、いろいろさせて一緒にさせていただいたりもしてるんですけども。
谷先生のね、
非常に助かっております。
プロフェッショナル分野ですからね、は
い、まあ、そういう部分もその積極的に取り入れて、まあ、お客様ニーズ叶えていらっしゃるということと、うん、はい、まあ、びっくりしたのはもちろん中に社労士先生いらっしゃるということと、そのコスト削減についてもどんなことをお話されるんですかって言った時に、先生どんなことまでアドバイスされるんでしたっけ。
まあ、社会保険ですと例えば社会保険削減の、12の裏技っていうのがあります。
社会保険でも12の裏技がある。まあ、ちょっとこれ
合法的に下げる方法がある、
うん、なるほど。それだけでもちょっとへーって、社会保険下げたい人って本当ぶっちゃけね、
ありますね、
ありますよね。
大きいですからね。
でもこれ合法ですからね、はいはい、合法的にそんなのがあるいうことですね。これちょっと秘密にしといて、そんなの聞きたい人は、ね、
そうです、
税理士にクリックしていただいたらいいってこと、はい、それからまだどんなことがいっぱいありますよね。
いっぱいありますね。まあ、例えばその電気代なんかでも、はい、まあ、パチパチ電気を消すのもこれもそうなんですけれども、はい、電気代のその仕組みというのがどうなっているかというところを考えないと。こんな税
理士事務所あります。
本当ですよね。
本当に、まあ、それはそこで止めといてくれて、ね、次どんなことあります。
あとは、まあ、水道なんか、水道代なんかでも上水道と下水道とあるんですね。
はい、
でこれセットなんですよ。
セットですね。
基本的に浄水使った分は全て下水に流れてるということなんですね。
う
ん、でも工場なんかはそうではないですよね。蒸発しますよね、でも自動的にそういう計算になってるんですね。だからそこは、まあ、またいろんな方法があるんですけれども、
すごいですよね。
裏技ですね。
そうそう、ですごい、なんか最上階のマンションに水害 の、 保険ついてる、まあ、これ損保の分野なんですけど、はい、それはないやろうとか、いろいろそんな、
なるほど、
これね多分2代目さんならではの知識っていうのもありますよね。こう蓄積していろんな経験、
損保なんかでもいっぱい家計損というか、まあ、例えばその支店がいっぱいあってね、で同時に全部燃えないですよね。
そうですよね、うん、この辺は裏技があるということで。
でもそのあたりはね、逆のね、昔だったらその、ね、保険の方がね、は はい、あれもこれもつけなさいみたいな、その部分を谷先生なんかはね、はい、ここはもう無駄だから省きなさいみたいな、そういうねコーディネートをしていただくことがプランナー、うんうん、ファイナンシャルプランナーの持ち味、うん、そういう部分をさすが会計グループということで、うん、いろんな、ね、分野を網羅してらっしゃる、
ね、やはりね中小企業 の, その財務を助けるという意味で、先生やっぱりどう思います、財務会計の計算だけしていて、はい、過去の時計会計だけやってたら、はい、中小企業何かプラスになることって、まあ、もちろんそれ大事ですけど、やっぱり何か保険にしても損保にしても知識でもって実際にそのことを知って活用しなければ、
そうですね、
問題解決にならない、
ならないですね、
っていうお考えですね。
まあ、不満を言ってる社長はたくさんおられるんですけれども、そこから行動に移されてるかというと、まあ、ちょっと疑問に残る方もまあ大勢おられるので、うん、まあ、今そのまあ給料払うだけで大変な時代ですけれども、まあ、やっぱり知恵を絞っていかないと、なかなか利益を出すというのは難しいですね。
いやもう本当いろんな差別化があると思うんですけど、もっと日の神事務所ってこんなことやってるんでっていうことを教えていただきたいんですけれども、
まあ、あとはその拘束削減だけでは疲れてしまうだけです、限界もありますので、まあ、あとは売り上げを上げる方法ですね、はい、ここはまあ、社長様がプロですから、はい、当然プロのプロ以上のアドバイスはできないんですけれども、ただまあちょっと横の側面から、まあ、いろんなアドバイスをさせていただいてますね、まあ、その例えば商売で、まあ、これおまけっていうのが、はい、当然あるんですけれども、はいはい、昔そのすき焼きを買いに行ったら、はい、油の塊っていうのを
すき焼き肉を、ね、買いに行ったら白い油の塊ついてましたよ ね,
で、
うん、はい、
でこれが基本なんですけれども、
商売の基本、
昔ね、ただその後サーロインステーキっていうのが
出ましたね、
出まして、うん、でこれがブームになったんですけれども、はい、サーロインっていうのは肉の横に油がドッとついてあるんですね、はい、ただこれは嫌な人は切り捨てたらいいんですね、
はいはい、
だからサービスと商品を切り離せるんですね、いらない人はいらない、
はいはい、
で今一番の流行りは焼肉流行ってますけれども、はい、霜降りですよね。
そうですね、もうそこ
だから肉の中に油がもう入り込んでこれ取れないんですよ。
はいはいはいはい、
だからもう商品とサービスはセットで当たり前なので、はい、まあ、そういうことを心がけてうちではまあサービスの提供ということで
お話しさせていただいてますね。分かりやすいですよね。だからもう社労士分野さんである社会保険であろうがもう関わること、ええ、有利なこと、これは経営者さんにとってプラスになるということを、まあ、経営コーチっていうか、
そうですね、
経営のコーチ的な立場でいらっしゃって、はい、売り上げ上げるのどうするみたいな話を突っ込んで突っ込んで突っ込んでアドバイス、
そうです、
すごいね西崎さん、
すごいです ね, ね
そんな事務所あるんですよね、
すごいです、うん、もうね一番にね目指してらっしゃるのがコンシェルジュ化っていうのを先ほどお伺いして、
そうです
よ、ね、すごいなと思いましたけども、はい、そのねプロフェッショナルの、うん、本当に人脈をご紹介いただいて今日も素敵な時間を過ごさせていただきましたが、はい、本当先生ありがとうございます、
ありがとうございました。
もう限られた時間の中でねもっともっとお伺いしたいことがあるんですが、はい、本日の熱血関西中小企業サポーターズ皆さんいかがだったでしょうか。日の神先生にもっといろいろ相談したいと思われた方はネットで役立つ税理士クリック無料で相談可能です。詳しくは役立つ税理士クリックでよろしくお願いします。本当にね今日はありがとうございました。谷先生よかったです ね,
ね
日の神先生まずまず頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、
はい、ぜひ皆さん日の神先生にアプローチしてください。熱血関西中小企業サポーターズのコーナーでした。
谷あつのジャストフォアユーマンデースペシャル。いかがだったでしょうか。今日も素晴らしいお話がたくさんいただけましたよね。私谷あつと共に素敵なネットワークを作って関西経済を元気にしていきましょう。お相手は魂のメッセンジャー谷あつと
ナビゲーターの西崎道でした。
それでは次回お耳にかかるまで今夜も素敵に Just for you。